私がですねこのブログで言いたいことは何かと、一つだけ一番僕が大切だと思っていることを言ってくれと言われたらですね、私はね日本が世界一だっていうことなんですね。それはもちろん私が技術者で、技術という点でももう日本はですね奈良の大仏、よくエジプトのピラミッドの技術はすごいっていうけどですね、奈良の大仏の技術ほどすごいのってないんですよ。とにかく別にエジプトの人を悪く言うんじゃないんですよ。日本の大仏はですね銅でできてるんですね。その上に金箔が貼られてたんですよ。したら銅っていうのはですね自然には少しはあるんですけど、銅、金属の銅ってほとんどなくて、酸化銅とか硫化銅をですね還元する、つまり精錬してですね銅にする、それをでかいですね銅大仏にするには溶かしてですね、そして下の方はどのくらいの厚みにしたら壊れないのかっていう計算をしてですね、それで作るわけですから、もうその知恵たるは大したものなんですね。ところが日本人はねこのピラミッドについてはすごいすごいっつって随分いろいろピラミッドの秘密とか言ってやるんですけど、奈良の大仏がなぜ壊れないのか、奈良の大仏を収めている大仏殿っていうのもですね一回も焼けてますが、最初のものも次のものもですね何百年と、あれ世界で一番大きな木造建築なんですね。もちろん元寇の時モンゴルが襲ってきた時もそうでしたし、それから鉄砲を日本が作った時もそうで、それから幕末もそう、明治維新もそうなんですよね。それから最近ではジャパンアズナンバーワンと言われた高度成長、その中で日本人というのは戦争もすごく少ないんですよ。でこれらが間違って伝えられてるというのはなぜかというとですね、簡単に言えば歴史を勉強しない人たちが現在の日本とかせいぜい戦争の多かった時期だけを学んでですね、それしか学校で教えてくれない、もともと学校で教えてくれたことしか勉強しないっていう人はですねあんまり発言とかしたらいけないと思うんですよね。やっぱり人間とは自分の調べたこと、自分の考えを言わなきゃいけないわけですね。で日本人はここ2000年間ですね少ない戦争、それから豊かな土地、それから高い技術やいろいろな文化をですねの中で本当に心優しく育ってきたわけですね。それは日本人の中の不幸な人をだけを見たらいけません。本当にヨーロッパでも中国でもほとんどの人が殺されたりひどい目に遭って生活をしてたわけですからね。でその日本が世界一だということについてですね、それを僕は知ってた方がいいと思ってるんですよ。一番の大切なことはですね、日本の一番僕らが誇るべきことは、もちろん戦争も少なかった、それから奴隷もいなかった。なんでそんな社会ができたのかって言ったら、力ずくではない社会なんですよ。力ずくでないというね、そういう社会っていうのは日本しかないもんですから、それで他はもう全部力ずくなんですよ。だから今の日本人はですね、逆に言えば力ずくでない社会っていうのを知らないんですよね。だから変な話なんですよ。それはその反日本人が多いとかね、日本人でありながら反日の人が多いとか文化人がそうだとかいうことによるんですけども、いずれにしてもそうなんですね。例えば例を挙げましょうか。日本で会社ができてきた、明治維新になって渋沢栄一とかいろんな人がですね会社を作ってきた。その中でもちろんそこには日本文化が育つんですよね。日本文化のもとに日本の会社ができるんですよ。そうすると日本の会社で一番大切にしたのは何かって言ったら、もちろん従業員なんです。ところが戦後ですね、商法がいろいろ変わってですね、変わったってわけでもないんだけど、ヨーロッパアメリカの文化が入ってきて、力ずくの文化が入ってきて、今ではね株式会社は株主のもんだって言うんですよ。それはねヨーロッパアメリカの概念であって概念が違うんですよ。あなたヨーロッパ人ですかって僕言いたくなっちゃう、アメリカ人ですかって言いたくなっちゃうんですね。そのために会社で ある組織だけを売り渡すなんていうことが大会社では行われてるんですよ。だけども日本の中小企業、まあ、日本の宝と言われる中小企業はですね、こんなね従業員をね、なんか工場ごと売り払うなんてことは絶対しません。例えば仕事がなくなっても長い間一緒にやってきたんだからっつって社長は従業員のことも考えてやると、従業員と一体となってやるってわけです。これが力づくでない社会なんですね。それから男女関係もそうなんですよ。この前面白いことありましてね、私があるライターの人が書くことが前提で、日本の男女関係っていうのを話したわけですね。で、日本は力づくでないわけですよ。ところが男と女ではですね、女性は子供を産んで育てますからね、やっぱりハンディがすごく大きいんですよ。だからどうしても女性が弱くなっちゃうんですね。で、普通ヨーロッパとか中国はそれだから強い男性が女性を所有物にするんですね。ですからまあキリスト教の人に悪いんですけど、キリスト教では女性は男性のあばら骨からできると、こういうふうに言って教えてるわけですね。男性は女性を所有すると、だからレディーファーストで少しもてあやさなきゃいけないとこうなるわけですが、日本は違うんですね。日本は男とか女とかそれぞれの、それはもう犬でも猫でも何でも、お米でも稲ですね、稲もですね、みんな同じだという考えが元ですよ。誰が力が強いとか誰がどうとかって言わないと。そうするとですね、男と女の間で力づくではない社会を作るっつったらですね、どうしたらいいかって、いやまあね、本当古代の日本人偉いですよ。力の強い男の方に制限をかけるんですよね。まあ平安時代の末期までですね、非常にはっきりしたのは、男性は軍事兵隊に行くこと、農事農業をやること、それから記録文書を漢字でつけること、ひらがな使っちゃいけない、小説も書いちゃいけません、日記もつけてはダメだ、こういうことだったんですね。男性はこの3つしかできない。女性はっていうと、女性は何やってもよかったんですよ。だからまあそういうことはあまり勉強しない人がね、僕には一回、平安時代ってのはなんで枕草子の清少納言とか紫式部の源氏物語とか、それから泉式部日記とか、そういう女性ばっかが文学で活躍してんですかって聞く人がいるんですけど、それは男は文学とか日記をつけちゃいけないんですよ。つまり強い方を制約するんです。今の例えば会社で言えば株主の力を制限するんです。で、従業員は自由だと、こういう感じなんです。全部そうなんですね。ですから本当に偉いんですよ。江戸時代は士農工商、士農工商って今では身分制度じゃないと教えておりますが、侍は常に貧乏なんですよ。侍は常に貧乏、お米しかもらえない、お金もらえない、お金に手をつけちゃいけない。だから身分が低いと言われた町人はお金触っていい、つまり常に力がありそうな方、つまり金持ちの方に制限をかけるというのが日本文化なんですね。この文化のままいけば本当に良かったんですよ。現在の中小企業の親父はやっぱりその力づくではない会社なんですよね。従業員と共の会社なんです。家庭も本当はそうだったんですよ。家庭もですね、日本の家庭ってのは面白いんですよ。結婚すると、結婚生活の家庭ですからね、衣食住は全部妻の権利なんです。夫は外に妻から派遣労働者で出て行って労働してくるんですね。だから強い夫の方を制限するんです。だから妻の部屋、子供の部屋ってのあっても、よほど高級な武士以外は夫の部屋ってのはないんですよ。夫は外で働いてくるわけですね。それで働いてきた得た賃金は全部妻に渡す、妻が家をやる。それはですね、やはり力づくではない社会を構成するんですね。この力づくではない社会をなぜ日本人が思いついたのか、それを実行したのかということは、このブログでですね、これから丁寧に話をしたいと思うんですね。それで現在の日本はですね、政治体制がアメリカヨーロッパ的になったもんですから、全部力づくの社会になっちゃってるんですよ。商法ももちろん株主のもんだ、東大出てて金があって力があったら何でも好きなことができる。例えば自動運転の自動車を思ったってですね、金があって立派なところに住んで駐車場があれば自動車でシューッと行ける。雪の日もチェーンつけて、何だったら運転手もいる。しかし 膝の痛いおばあさんは買い物行くにも雪で滑りながら一生懸命カツさせていかなきゃね。こんなことって何であるんですか。金を持った男が何で偉くていい生活ができて一生懸命生活をして生きていってるおばあちゃん、膝の痛いおばあちゃんがなんでそんな悲惨な思いをしなきゃいけないんですかね。だから自動運転の自動車っていうのはできたらそれはタクシーがなくなるとかそういう問題ではなくて誰でも同じように移動できるっていうことが価値なんですよね。それに対して政治は動き税金も決めていかなきゃいけないというふうに思うんですね。ですから、まあ、今度私が参政党で活動しようと思ったのはですね、やはり日本本来の力づくではない社会に少しでも近づきたい、まあ、それによって今まで幸福な人生を送ってきた日本人がですね、また再びこのギクシャクした現在の生活じゃなくてですね、幸福な人生に戻ることができるんじゃないか。戻るんですからね。それは簡単にいけると思います。